それでは、お祈りします。愛する天様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、あなたが語ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。おととい、カンボジアチームが無事に帰国しました。で、今回はですね、神様が前から語られたように、教会設立ということでね、チームが行ってきたわけですけれど、確かにその中で、いろんなところでね、礼拝を捧げ、そしてまた、このカンボジアの、ね、孤児院に教会を設立するということになりました。で、ルツ前田さんがね、副牧師として立つことになり、そしてまた東京アントヨケ教会の、ね、カバリングの中で、オンライン礼拝をしていくということになりました。ですから、まあ、いずれにしても、子どもたちが、ね、今までその教会に、しっかりとつながってたということじゃなくて、そういう学びはしていましたけれど、しかし今回はですね、しっかりとした土台に立って、そしてまたこのカバリングの中でね、歩み始めることができるようになったということはすごい大きな進展だと思います。そしてずっとね、このカンボジアに個人のところに教会ができるようにということを祈ってましたけど、神様の時にね、これが出来上がったということ、そしてまた教会ができたことを通して、その子どもたちが、これからね、市にあるこの立て上げを受けていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、子どもたちにおいても、予言ではね、イスラエル行く子どもがいるとか、日本に来る子どもがいるとかですね、そしてまた、そういう言葉もありますし、そしてまた、この福音を語るね、そういう働き手として用いられる子どもがこれから、たくさん出てくるでしょう。ですから、その土台作りがこのなされたということはね、非常に大きなこの進展があったということをね、覚えておいていただきたいと思います。で、主がね、それを導いてくださったことを感謝したいと思います。それからまた映像部がね、3人行っていろいろ撮ってきたんですけれど、このカンボジア孤児院は、テレビ取材があって、そして、またテレビに、ね、載る予定になってます。で、その前段階として映像部が行っていろいろ映像を撮ってきたわけですね。そしてその、これからの、ね、孤児院の宣伝のためにいろいろなところにこう、企業とかそういったところにもね、出せるような映像を撮ってくる。そしてまた、テレビで流されるので、それに対応して、この映像も撮っておくということでね、いろいろなところで映像を撮ってきました。で、これからね、その映像が用いられていくと思いますけれど、今、編集作業とかね、チームで行った編集は多分、今日なされて、みんな見てるんじゃないかと思いますけれど、しかし、個人専用の、ね、映像をこれから作っていきますので、ぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。で、その個人の働きっていうのは、そのカンボジアの働きもいろいろありますけど、特にカンボジアは、ね、もう27人孤児たちがいますし、そしてまた、これから、ね、また教育やなんかもしっかりやっていかなきゃいけませんし、それとともに、ある有名ロックバンドがね、ぜひその個人を訪れたいということも言っています。ですから、その前段階として、本当にこの今回映像が撮れて、そしてまた教会が設立なされたっていうのはね、本当に時にかなった主の御業だなということを思わされます。で、さらにお祈りしておいていただきたいと思います。で、中にはね、最後にゾーン乗ってきた人もいましたけれどなんかこうやって像をこう叩いたらね、映像部の人がちょっと撮りたいから乗ってくれとか言われて、そして乗ったらしいですけれど、やはり像っていうのはね、こうかなり高いところなんですね。で、なんか2階か3階かなんかそのぐらいの高さじゃないかとか言って本人は感激してましたけれど、しかし、いずれにしてもね、そういった映像も用いられるんじゃないかと思います。 で明日明後日とですね、北海道へ行って、日本の最北端とそしてまた東の端へ行ってですね、で礼拝を捧げてきます。ですからそのためにもお祈りしていただきたいと思います。で、まあこの前ね、南の端へ行った時はちょっと妨害が入りましたけれど、しかし今回はね、天候が守られるように、そしてまた安全が守られるようにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、あと2月18日から20日まで白馬キャンプが行われます。で、何度も言ってますけど、賜物と映像を中心としたキャンプで誰でも参加できます。ですからお友達とか、あるいはご家族親族の方々ですね、ノンクリスチャンの方でも来れますので、ぜひどんどん誘っていただきたいと思います。で、神様のね、臨在あるところに行くっていうのは非常に大きなポイントになります。で、イエス様がね、多くの癒しを行われました。しかしですね、その時に、どういう人が癒されたかっていうと、イエス様のところに行った人たちなんです。で、その神様のところへ行った時に、その神の技が表されたんですね。ですから私たちも本当にその神様が呼ばれているところ、そして神様のご臨在があるところに行くっていうことはですね、非常に大きなポイントになります。で、私たちがそれを求めているかどうかっていうのはね、大きな違いになってきますし、そして、行くときに、いろんな神の技を見れるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、映像のね、働きも大きく進んできてますけど、映像コンテストがあり、そしてまた映像セミナーもあります。そして、賛美なんかもね、これから、本格的にね、出ていくということを語られてますから、おそらく今回は賛美チームが自分たちのプロモーションビデオをね、作ってたくさん出てくるんじゃないかと思います。で、まあ、町田もね、いずれ作るでしょうけれど、映像とね、音っていうのは非常に大きな関係があります。で、やはり映像を見せることを通してね、曲全体がさらに大きくこの人々に、ね、伝わるっていうこともありますのでね。で、私は大学の時に映画作ってたって言いましたけど、映画も作りましたけどね、私はイメージフィルムの方を作ってたんですね。それは音楽に合わせて映像を作っていく、そういうのをたくさん作ってたんですけど、でもそれはね、人間的な思いで作ってたわけですけど、今度はね、その神様の、その賛美、その素晴らしさをこの映像に表していく。で、それをですね、やっていかなきゃいけないなということを思わされています。で、賛美チームとしてやっていくのもあるでしょうし、またその曲を通してのね、イメージが浮かんできたのを出すということもあると思います。ですから皆さんもね、いろいろアイディアがあったらどんどん言っていただきたいですし、そしてまたそれを通してね、一歩一歩踏み出していく中でだんだん技術も進んでいきます。そして、いろんなね、いいものができてくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、とにかく音楽にはその神様のね、特別な計画があるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、主の手があることに、私たちが踏み出していくんであれば、私たちの力じゃなくてね、神様の力によって大きくそれが進んでいくっていうのをね、今まで私たちは見てきてますから、ぜひお祈りして、そしてまた神様の助けによってね、どんどん町田でも作っていきたいと思います。告白ですねこれからやっていきます。で、あと3月にはですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプ、これが行われます。で、これもやはり神様が導いているキャンプで、不思議な形でね、次々と この神様の働きが進んでいって名前まで変わってきたわけですよね。感謝と賛美とリバイバルキャンプで、最初はその子供チームだったのが大きく変わってきたっていうのは、やはりマーリンさんとの関わりを通していろいろ感謝のことをもう何年も何年も十何年間にわたってね学んできたっていうことはありますし、そしてまた賛美においてもスティーブさんとの関わりが開かれて、そしてマーリンさんもね賛美のお方ですけれど、実際の音楽としてスティーブさんとの関わりが開かれて、そしてまたハリウッドでの路上ライブとかスティーブさん通してのねゴスペルショーケースでいろいろ評価してもらったりとか、いろいろこう変わってきてるんですね。しかも、昔私たちがマーリンさんのところ行くときは、ロスの北の方にあるパサディナっていうところでね泊まってて、そして、レンタカーで十何台のレンタカーでですねサンディエゴの方まで行ってたわけですね。ところがある時からバスツアーに変えるっていうことを示されて、そして旅行者に交渉してですねやったところ、向こうがホテルをこう言ってきたわけですね。こことここどうですか、で、じゃあここにしましょうって言ったらですね、なんとそのすぐそばに20世紀のリバイバルの賜物の働きのリバイバルが起きたアズサストリートがあったわけですね。だからホテルから2分ぐらいのところですね、1分か2分のところ。そしてその始まったところもですね、ボニーブレイハウス、それも車でちょっと行った頃だから、本当にね神様が不思議な形でそういう宿泊場所をね与えてくださったということもあります。ですから特別なね神様の計画があるということをぜひ覚えておいてください。それからチャーチオンザウェイっていう教会があるんですね。有名なジャック・ヘイフォード牧師という方が設立された教会ですけれど、そこのねプレイヤーハウスで私たちは昔よく祈ってたわけです。でそこはですね神の臨在があって雲に満ち溢れてですね、それで、そういうところでこう祈るっていうのはね素晴らしい、臨在の中で祈るっていうことがありましたけれど、しかし、そのチャーチオンザウェイっていうのは実は私たちのこのリバイバルの約束の言葉、ハバクク書の言葉ですね、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないってね、その御言葉が与えられた場所なんです。でそのプレイヤーチャペルで、今年も祈れることになったんですけれど、今年で最後になるということですね。でそれはジャック・ヘイフォード牧師が作られたキングズ大学っていうのがそこにあって、チャーチウェンザウェイのところにあるわけですね。2万人教会ぐらいだと思うんですけれど、でそこに大学があったんですけど、その大学がテキサスの方に移転して、そしてそこの事務所がですねそのプレイヤーチャペルを使い始めるということになってね、で結局私たちは今年でそのプレイヤーチャペルで祈るのは最後になるということですね。だから非常にそのジャック・ヘイフォード牧師がその教会を作られるポイントになったね場所、そこの場所がなくなるっていうのは非常に、感謝ですけれど、しかし、今年で、ね、最後になりますけれど、そこで祈れるっていう恵みがあります。ですから、どんどんどんどん行っていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はヤコブの手紙ですね。ここに、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいって書いてあります。であるクリスチャンの方々はですね、あるいは神様を信じた人たちっていうのはもう神様を信じたからもう自分の周りはいい言葉だらけだっていうふうにね勝手に考える人たちがたくさんいます。でところがですね、実際そうでしょうか。この聖書にはね、私の兄弟たちって書いてありますが、これはあくまでもクリスチャンに対して言ってるわけですね。で、さまざまな試練に遭うときはさまざまなって書いてありますから、いろんな試練があるってことを言ってるわけです。でその時に会ったときに、それをこの上も喜びと思いなさいって書いてあるってことは、とにかくこのクリスチャンにおいては試練が必ず許されるっていうことをこの文章を通しても言ってるわけですね。で、 神様は信じたからね、もう自分の都合のいいように、まあ、これでもう自分はそんな問題なんかもう全部何もなくなっちゃう、そしてもう素晴らしいっていうふうにね、捉える方っていうのは確かにいます。でもそういう人たちは注意しなきゃいけないんですね。それはなぜかっていうと、こういう試練が来た時に、なんで神様こうなんだとか言ってですね、怒って信仰を失ってしまう人たちもいるからです。でもちゃんと聖書をちゃんと捉えておけば、聖書は信じた人たちもね、そういう試練、さまざまな試練があるってこう書いてあるわけです。だから、例えばお金の問題もあるでしょうし、あるいは人間関係のトラブルもあるでしょうし、あるいは病気とかね、そういった問題もいろいろあるでしょう。でそれぞれいろいろな試練が許されるということをこう言ってるわけです。でもその時にですね、この世もない喜びと思いなさいって書いてあるんですけれど、でも一般的に人々っていうのは、何か問題があるとやはり文句を言いたがるわけです。なんでこうなっちゃうんだろう、自分は本当に、ね、神様を信じてるのに、そしてまた聞き従って歩もうとしてるのに、なんでこんな風になるんだっていう風にですね、いう風に思っちゃうわけですね。そしてつぶやいたり、神様に文句を言ったり、そして、落ち込んでしまったり、いろいろなその反応が出てくるでしょう。でこれは私たちの肉はそうなんです。私たちの肉っていうのはこのやはり完全ではありませんし、そして、悪いことがあったらがっかりしたり怒ったり不平を言ったり、つぶやいたりこうするわけです。まあそれは普通なんですね。だから、例えばそれはノンクリスチャンであってもクリスチャンであっても同じことです。だから悪いことがあったらああっていうふうにですね、がっかりしたり、落ち込んだり、それはするでしょう。まあ、それはだからしょうがないということで、まあ私たちのね肉の反応はそういうものだということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。まあ、覚えてなくてもまあそうなるから自動的にそうなっちゃうから別にね、いいと思いますけれど、しかしそうなった時にどうするかということですよね。で、聖書はね、なんて言ってるか、この試練にあった時に、文句を言いなさいとかね、つぶやきなさいとか、文句があったらつぶやきなさい、文句があったら不平不満を言いなさい、文句が試練があったら落ち込みなさい、試練があったら怒りなさいとかね、そういうふうには書いてないわけです。でなんて書いてあるかっていうと、この上もない喜びと思いなさい、それ以上の喜びはないほど、もう最高に喜びなさいってこう言ってるわけです。で、なぜ言ってるか。で、ここをね、ちゃんとしたクリスチャンは捉えておく必要があります。それは、もちろん問題なんか許されたとしても、ここにあるように、喜びなさいっていうのは、結局、その後ろにね、神様が、素晴らしい計画を持っておられて、どんな試練があろうとも、さまざまな試練、いろんな試練は来るかもしれませんけれど、しかし後に必ず主の勝利が表されるということを意味しているわけです。さもなければこの上もない喜びと思いなさいなんてことはね、書かれてませんよね。神様が保証してくださっているわけです。で、ですからその時に私たちの対応が必要になってくるわけです。だから私たちが確かに肉の自分は弱いですから、なんか悪いことが起きた時にああがっかりしたり、文句を言ってみたりするんですけど、その次に対する対応、切り替え、これが重要だということをこう言ってるわけですね。で、まあクリスチャンであってもね、それに対する見方っていうのは2つあると思います。ああ大変なことが起きちゃったなっつってね、そして、本当に大変だ大変だ大変だっつってですね、そういうふうに見てしまう。 そしてがっかりする、そういう見方と、しかしもう一つの見方は、ああ試練が来た、大変だ、しかし、この後ろに神様が素晴らしい計画を持っておられる、全てを益としてくださるということをね、神様は言っておられる。だからこの後ろに神様の計画があるんだろう。神様の何かこの、意味があってね、これが許されてるんだ。そういうふうに、見る人たちと両方いるということです。で、ああ大変なことが起きたな、それだけで終わってしまったんでは、つぶやくだけに終わってしまいます。あるいは文句言うだけに終わってしまいます。がっかりするだけに終わってしまいます。しかしですね、これは何か神様が計画しておられるんだ、神様が特別な意味を持ってこれが許されてるんだっていうふうにね、そういう見方をするんであれば、対応の仕方が変わってくるっていうことですね。でそれはこの上もない喜び、上もない喜び、この上もない喜びと思いなさいって書いてあるってことは、やはりそこの問題が許されたとしてもね、その後ろに神様の素晴らしい計画があって、神様が何とかしてくださるっていうことをね、私たちが、知る大きなポイントになるわけですね。で、確かに神様がその試練を許されるっていうことです。で皆さんの人生においても、クリスチャンになってからもね、いろんな問題は周りに起きてきたでしょう。でそれが普通なんです。でそれに対して自分でもしどういう対応をしたかっていうのを、ね、振り返ってみると、いろいろ分かってくると思います。本当にその信仰の対応をしたかどうか、で信仰の対応をした時にはどうなったか、何を文句ばっかし言ってた時はどうなったか、それのね違いっていうのが皆さんも多分体験されて、そして、分かってるんだと思います。しかしですね、やはりその肉に対する、肉はそういうふうに思っちゃいますから、どうしてもその切り替えをね、いつでもできるようにしておく、それが一つの訓練であるということもね、覚えておいていただきたいと思います。そしてその、この上もない喜びと思いなさい、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですって、この3節に書いてあります。だから問題が起きたり試練に遭うということは、信仰が試されるということです。信仰が試されるというのは、その神様の言っている言葉に立ち続けるかどうか、立ち続けられるかどうかということが試されるということです。ですからさっき言ったように、その悪いことがあったとしても、全てのことを感謝しなさいって言われてるんであれば、その全てのことに感謝し続けることができるかどうか、あるいは、従っていくんであれば、とにかく神様は全てのことを働かせて益としてくださるという約束がありますから、その言葉に私たちが立ち続けることができるかどうか、でこれは試しになってくるわけですね。で悪いことがあって、そしてどんどんどんどん悪い方向へ向かっていく、なんでこうなるんだろう、まあその時はその時、悪くなったらまた悪くなった時にそう思ってしまうかもしれません。でもその時に毎回毎回その信仰のね対応を取れるかどうかっていうのが試されるっていうことです。でそれがどんどんどんどん試されている時に忍耐が生じるっていうふうに書かれてますよね。でいずれにしても皆さんの周りに起こる問題、何一つこの起こる事柄において偶然はありません。ですから、悪いことが起きた時もそれは原因は神様であるということをね覚えておいていただきたいと思います。だから神様がそういう悪いことを許されるということは、やはりそこに意味があるわけですよね。何一つ意味なしに、この起こることはありません。だからその時にどう捉えるか、その見方っていうのが非常に重要になってくるわけですね。で、悪いことが起きた時に、その信仰をね使う、でちょっと使ってもやめてしまったりとか、それだと結局試練が 信仰が試されるときに途中でその、やめてしまうので、結局忍耐が生じないということになるわけですよね。で、神様はその信仰を一人一人の信仰を試しているわけです。なぜ試させるか、それは、本当に神様の言葉に立って歩み続けたときに神様が素晴らしい技を成してくださいます。でその技を見せることを通して私たちの信仰が引き上げられていくからです。私たちを立て上げようとしてくださってるんです。だから悪いことが起こった時においてもちゃんと適切な対応を取るんであれば後になって神様の技を見てですね、そして本当に神様は素晴らしい、よかったよかったっていうふうにね、この神の栄光の御業を私たちは見ることができるんですね。でも何もしなくて対応しなかったら結局悪いことは悪いことだけに終わってしまって、そして私たちがこの信仰の成長がないとともにいつまでたってもね、本当の生きて働かれる神様を体験せずに、そしてつまんない人生を送ってしまうことになっちゃうわけですね。だからクリスチャンの中でもつぶやいたり文句ばっかり言ってる人たちはたくさんいます。信仰を使わないからです。で悪いことが起きた時にもうそのまま悪いことだけをそのまま受け入れてしまうからですね。で感情的になってとか言ってね、いろいろなっちゃうばっかしになるわけです。でもそうじゃない、神様は何を言ってるかっていうと、この世もない喜びと思いなさい、それは神様がその後ろに素晴らしい計画を持っておられるからです。で信仰がしかし試されるということですね。で信仰が試されるとやはり忍耐が生じる、忍耐を成長させようと神様がしておられるということをね、知っておく必要がありますよね。で神様の言葉に立たないと、忍耐も何もあったもんじゃありません。神様が語ってくださる言葉、約束の言葉、聖書にはたくさんあります。でそこに立ち続けるかどうか、悪いことがあってもそこに立ち続けるかどうか、で立ち続けるんであればその中で、なかなか良いふうにならない、なかなかうまくいかないと思ってもですね、その忍耐を持ってそれをやり続けていくときに信仰を使っていくんあれば、必ずその後で結果を見ていくことになります。で私はですね、高校の時にね、野球部に入ったんですね。で野球部に入った時に野球って9人でやりますよね。ところがですね、同期で入った人間は27人もいたんです。だから3倍、レギュラーになるには平均して3対3人いるから、その中でね頑張らなきゃいけない。ところがですね、周りを見ると自分よりね体格はいいし、そしていかにも運動神経がね優れているような人たちがたくさんいたわけです。自分でねやりたいと言って入ってくる人たちですから、やはりそういうのが好きでね、そしてまた経験者もいましたし、で私は中学校の時それはやってませんでした。校舎がね建て替えでグラウンドが使えなかったのでやってなかったわけですね。そうするともう入った時になんか劣等感みたいなのがあるわけです。みんなうまそうだし、こんなんでやっていけるんだろうか。それでですね、やってたらね、やはりしんどいわけですね。で、もともとその体力もなかったですし、そして、みんながね元気に練習してるのになんかすぐバテてしまって、練習のね最後にベースランニングっていうのがあるんですね。それがまた大変なんですね。1年の時はね玉拾いが中心なんですけど、みんなの後ろに回ってね、それはいいんですけれど、最後にベースランニングはみんなと一緒に3年生なんかと一緒に走らせられるわけです。最初に、一塁へ 走り抜けてね、それからそれが終わったら一塁から三塁へ走って、で三塁からホームへ走って、でそれを何本かやって、それから今度は一塁ホームから二塁まで走って、二塁からホームまで帰ってくる、でそういうのをやってですね、今日は8周とか言ってですね、先輩が言うわけですね。でこれはですね全力疾走ですから、 もうクタクタになっちゃうわけです。でもなんかもう気持ち悪くなってね、吐き気したりなんかいろいろありましたけど、とにかくしかしですね、なんでこんなことやるんだとかなんかつぶやきながらもね、たまたま私のクラスに何人かその野球部の者がいたので、まあ、根性出せよとかなんかいろいろ当時根性っていう言葉がね流行ってて、そしてまあとにかくやっていこうということでね、一緒にやってたわけですね。そしたらですね、いつの間にか、そういう小さな体であれだったんですけど、だんだんやってって、で後で分かったんです。3年生になった時にね、本当にやっててよかったな、で忍耐を持ってねやり続けたのはよかったな。でそれは確かに見てるもの、見てる時、やってる時っていうのはなんかしんどくて、そしてまたもうやめたいなっていう感じはあったんですけれど、しかし、ね、やり続けて、そしてまたやってった時にね、後から見ると あの時のこれはこういう意味があったんだっつってね、そして本当にやっててよかったっていうことをね、後で、知ることができたんですね。で、皆さんも何かこういろいろやってきたことってのあるかもしれません。で嫌だなと思ってやめちゃった人もいるかもしれません。あるいはやり続けた人もいるかもしれません。でもですね、信仰の歩みにおいても、そういう嫌だなということをやり続けるときに、そして、忍耐を持ってね、その神の、野球はね、根性とかなんか気合でやってたかもしれませんけれど、神様の事柄に関しては神の言葉に立っていけばいいんです。自分の肉体をこういじめつけるとかそういうのじゃなくて、このどこに中心を置くかっていうと神の言葉なんです。でそこにおいて嫌だろうと、嫌なことが起ころうともなんだろうともですね、とにかくその神様がこう言っておられる、神様の約束はこうだという、そこの立場に立ってですね、やり続けている時に、神様が働いてくださって、そして、さっき言ったようにね、野球で後から分かったっていうと同じように、私たちは後から本当にこの信仰を使った時に神様が働いてくださったんだ、そして、神様がね、素晴らしいことをしてくださったっていうことをね、体験することができるんですね。だからやはりそこには忍耐が必要になってくるわけです。でその時にはやはり私たちが、自分たちの合ってる試練、問題、そういったことがあったとしても、そのこの上もない喜びと思いなさいということは、やはりその神様が素晴らしい計画を持っておられる、そして、益としてくださるということをしっかりと捉えて、その見方を通してですね、信仰を使っていく必要があるということをですね、覚えておいていただきたいんですね。で、切り替える必要があるんです。問題があったときに、いやだ、なんでこんな風になったんだ、なんでこういう風になるんだという時に切り替えるんですね。でそれを通して神様が素晴らしい技を成してくださるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で信仰を使わなかったらですね、結局この、神様はね、私たち一人一人に用意してくださっている素晴らしい計画、素晴らしいその神様のね、用意しておられるものを見ることができなくなっちゃうんですね。でこれはもったいないことです。ですから、その疑いは生じるかもしれませんけれど、その言葉に立ち続ける、どんな問題があった時においても、自分でこうなんか問題だと思ったことにおいてもですね、立ち続ける。そして神様は私たち一人一人の信仰を立て上げてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で私たちが試練に遭う時っていうのは、確かに信仰を試される人っていうのと、あと感情が試される人、感情的になってね、そっちばっかし中心になっちゃう人、そういう人がいる。しかし、そちらに、感情にもういつも翻弄されていてはね、 その神の技が見れないということをぜひ覚えてください。そして私たちが本当にこの信仰を使って、そして神の言葉に立ち続けるんであれば、神様のね素晴らしい栄光の御業を見ていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。神戸の時にね、最初行った時に確かに、神様は言葉を与えてくださってたわけです。この町に私の民がたくさんいるから。ところがですね、始めた時に何があったかっていうと、誰もいない。で、礼拝してても誰も来ないわけですね。で、やはりその中で神様は何と言われたかっていうと、祈りなさいってこう言われたわけです。で、祈り続けるわけですね。でも何も変化がない。で、毎日毎日ね、こういうことやってっても、なんかトラクト作ってね、配りに行きたいとか、そういう思いになるわけですね。ところが、まずはこの祈りなさいってこう言われるわけです。だから、一日ね、もうずっと、家にこもって、ずいぶん祈ってました。で、1ヶ月たち、2ヶ月たち、で、大したことは何も起こらない。時々ね、来る人とかそういうのはいましたけれど、しかし、いわゆる本当に神様のね働きっていうのはまだ見えなかったんですね。で、やはり2ヶ月ぐらいで毎日のようにもう一日中こう祈ってたりすると、いい加減嫌になってくるし、疲れてくるって、結果を見ないとね、やはり人間というのは弱いもんですから、がっかりしたりとかね、そしてまた落ち込んだり、そしてなんでだろうとかいうこの疑問とかね、そういったものが来ますよね。で、1ヶ月たち、2ヶ月たち、3ヶ月たち、4ヶ月たち、そういうふうにだんだんだんだんこう追い詰められていくわけですね。でもその時に、何があったかっていうと、やはり神の言葉なんです。正解はね、毎月のようにやってましたけど、正解があるたびにやはり予言の言葉は語られるわけですね。ここの町に私の計画があるとかね、これから人々を集めるとか、もう景気のいいこと言ってるなとか思いながらですね、しかし、その言葉を受け取ってですね、それをしっかり握って、しかも最初に与えられた、この町に私の民がたくさんいるからってね、言葉を握り続けるわけですね。で、まあ、がっかりするんですけど、またそこに立ち続ける。で、それをやっていく中で、ある時からね、本当に神様が用意してくださった方がおられて、来られて、そして、そこからどんどんどんどん、人がね、集って来られるようになる。そしてまた、たまものの、訓練においてもね、他教会の人とか、いろんな方々が集まって、そして、神様が言われてた働きが、どんどんどんどん進んでいったんですね。で、やはりその時に、忍耐は必要でした。で、やはり神様はね、その時に、私たちにこの忍耐をこの訓練させる、そして神の言葉に立たせる訓練をねさせたなということを後になって本当に分かったんですね。で、神様は確かに愛のお方ですから、私たちに、悪いようにはされません。ですから本当に神様の語った言葉に立っていくんであれば、私たちはその神様によってね、大きな祝福を得ていくことができるということを覚えて、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。どうぞあなたの豊かな恵みを通して、さらに私たちが信仰を使い、あなたの勝利を見ていくことができますようにお祈りいたします。この否定的なところばかり見るがゆえに、その信仰になかなか立てない方がおられます。しかし、その見方を変えていきなさいとおっしゃられます。私の計画の中で歩んでいきなさいとおっしゃられます。またそれを通して歩むときに、確かにこの今までとは違った歩みをあなたは経験していくだろうとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。 愛するテノスは、あなたが癒し主であられ、またこの解放主ですから、ありがとうございます。どうぞ、生ける神ご自身がお一人お一人のうちの体に触れてくださり、また精神に触れてくださり、悪いところをあなたが完全に癒してください。どうぞ今この賜物の働きを豊かに表し、癒しの霊を注ぎ、あなたの栄光の御業を表してください。イエスキリストの皆によってこの一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体に攻撃してくる病の霊を封じしまい、それを完全に断ち切る。イエスキリストの皆によって、一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この背中がちょっと痛い方がおられました。そこに今血が触れ、それが癒されました。また胃腸の調子がちょっと悪い方がおられます。そこに今血が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また喉が痛い方がおられます。今そこに血が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこの鼻の粘膜がちょっとやられている方があります。そこに今足が触れられ、それが癒されました。感謝して受け取ってください。イエスキリストの皆によって、お一人一人の体と精神のようにイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。